この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時、なんでなんでなんでなんであの時 FL 暗黒ナイト。はい、こんばんは。
こんばんは。
今日も始まりました暗黒ナイトでございます。
8月、
今日何日だっけ。
8月、日にち言っていいんですか。
収録、あ、もちろん大丈夫です。
8月7日仏滅でございます。
あ、仏滅ぴったりじゃないですか、
ね、ちょっとなんかこういつもと違う感じで始まったんで、なんか僕アシスタントクビになったんかなと思いましたけど。
アシスタントなんですか。
あ、僕はアシスタントです、もちろん。
あ、そうだったんですね。
そうです。ということで、
そうらしいですよ。
知らなかったです。
もう早速ゲストをね、呼び込む前に、もう本当にね、
呼び込む前に、今日なんかね、先ほどね、あの機材がね、
はいはいはい、
バリバリ言い始めて、
バリバリ言い始めて、もうこれはもうとにかく一回もう始めるしかないですね。もうこの方の前では段取りとは何の意味もございませんから。ないない。ということで今回のゲスト、ティダさんでございます。
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。ということでね、私はアシスタントの徳松武史と申します。
アシスタントに逃げるんだ。
全然見えないですね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということでね、まあ、この番組はシンガーソングライターのね、常川常夫さんの暗黒な世界をですね、
は、
まあ、少しこう掘り下げた中に、
はい、
ひょっとして何か明るい未来が待ってるんじゃないかということで、
ひょっとしたらですけどね。
はい。
まあ、まずないですね。
いや、なんでなんですか。そんなことはないですよ。ということで、まあ、前回ね、
はい、
ナミさんと
相方ナミさん
で、まあ、こうトークだけでやって、うん、はい、でまあその、みんなの大嫌いとかね、新コーナーもできまして、
新コーナーできちゃいましたね。
ちょっとずつこう番組としての幅を広げてるこの暗黒ナイトですが、
はい、
やっぱり基本的には
もう基本的にはもう
女性アーティストをゲストに、
女性とは限らないですけどね、
僕にはもう限ってるように見えるんですけど、
女性しか出てない。
いや、
あ、鉄五郎が出たか。一回
鉄五郎さんはもうあの相方っていうあの立ち位置なので、常川さんの
ゲストじゃなくて
相方のっていうイメージなので、僕はちょっと僕の偏見かもしれないですけど、
偏見です。
常川さんはなんかその女性アーティストしか呼ばないような、まああの上木人さんが、ね、出た時もありますけど、
いや、そうじゃなくって、僕の心にグッと突き刺さる。
あ、なるほど。
そういうアーティストが、
そういうアーティストがたまたま、
たまたま女性だった。
あ、なるほど。
綺麗な女性だった。
たまたまですか、その。
たまたまです。
ということで今日も綺麗な女性に来ていただきましたが、
ね、僕も最初見た時もめっちゃ綺麗な方だなと思ってね。
またまた。
またまた。
もう、はい、この大きな瞳に見つめられちゃったらもう。
はい。
はい、よく目力はあるって言われます。
目力ある。
はい、
本当にね、ちょっとあの眼鏡で隠してほしいぐらいですね。どぎまぎしますもん、僕この目で見つめられると。
なるほど、
うん、金眼ですか。
ド金眼です。
そうだよね、
はい、
だからこうやって見れるんだよね。あの、
あ、でもコンタクトです。
ああ、そうなんだ。
なんかずっと会話噛み合ってんだか噛み合ってないんだかよくわからないですけれど。
いいんです。
そんな、金眼でコンタクトをしているティガーさんがね、はい、ゲストに来ていただいたんですが、はい、まあアーティスト、女性アーティストに限らないですが来ていただいて、
いですが、
まあ、はい、お葬式というね、曲を
いつの間にか、
みんなで歌おうという、はい、まあ基本的にはそういうコンセプトなので。
あ、そうなんですか。
あ、そうなんですか。
基本的にはそういうコンセプトでやってます。
でもずっと安倍
ちゃん、ね、第2回から阿部ちゃんがね、
そうです
ね、あ、そうだ、それから聞きました。
やっぱりあれがガーッとやってくれたので、
いやー、もういろんなお葬式を聞いてきましたので、もうさすがにこれ以上お葬式がないだろうと思いきや、
うん、
今日はティダさんのお葬式、あとは、まあ、ティダさんのオリジナルソングも今日ね、
実は、ね、これが
聞かせていただけるということで、はい、まあ、はい、本当にね、今日はもう本当猛暑で、
はい、
もうこの夏っていうかこのお葬式という歌にふさわしいぐらい、この 店内もなんかほぼ火葬場みたいな暑さになってましたけれど、
今日暑かったですね、はい、は
い、いや、まあまあまあ、そんな感じの、なんであのカフェからお送りしておるわけですが。
わけですが。
ティダさんは、この、常川さんとの出会いというか、関係性みたいなのはどう
関係性。
関係性ですか。また、
関係性。
そうですね。
どうしよう。
別にあの何にも怪しんでないです
ね。はい、ちょっと怪しんでくださいね。
でもあの、はい、ずっと暗黒ナイトに出たいなーって思ってて、
あ、なるほど、
時々あの時々呼んでくれないのかなって言ってたんですけど、全然呼んでくれなくて。
暗黒ナイト番組は当然聞いていただいたことがあるということで。
聞いてて。
ありがとうございます。
でも私が暗黒じゃないのかしらとか思ってました。
なるほど。だから僕そういう意味で言うとですね、
はい、
ティダさんは、はい、やっぱりその暗黒なイメージはないです。
でも
あ、ないんですか？
でもあの徳さんが前に、はいはい、あのそういうようなこと言ってくれて、はい、なんかなんて言ったのかな、なんか優しいみたいな言って、
はいはいはい。あのね、
何を見てそんなこと言ってんだろうみたいな思いました。
私の何を見てるんだと。
そうそう。
この私を優しいと。
ほとんどよくも知りもしないのに。
いやいや、そんな言い方なんですよ、ね。
あれ、なんて言ったらいいんだろう。
私のこと知りもしないのに。
暗黒見えてきました。
ちょっと今ね。
なんか雰囲気だとしたら。
ね、いや、あと、単純に、なんかその、まあ、初めて交わした会話って、とまでは言わないですけれど、なんか僕に対して最初にかけてくれた言葉が無理しなくていいよって言ってくれたんです。
そんなこと言いましたかね。
言ってくれたんです、
はい、
いや彼
まさかね、僕が無理してるっていうのがね、うん、バレてるとは思わな
かった。バレてましたね。
バレてましたか、
うん、
で急にねこう無理しなくていいんだよってこう言ってくれて、
優しいじゃないですか、なんだか
ね。だから優しいんですよ。
本当だ。
本当だ。もうマリア様みたいな存在ですから。
でも
なんでスルーしたんですか、なんか。
あ、すいません。はい、あ、そうか。
いやいいんですけど、ね。
あ、マリア様が出てくる歌もありますね。
あ、本当ですか。
ロールパンナちゃんって知ってますか？
ロール
パンナちゃん。
あ、急に話が飛びました
ね。メロンパンナちゃんは知ってますか？
メロンパンナちゃんは、はい、知ってます。
じゃあ、メロンパンナちゃんのお姉さんのロールパンナちゃんは知らない。
お姉さんなんですか？
お姉さん、はい。
知らないですか？
アンパンマンのメロンパンナちゃんは何度も言いますけど、知ってます。
ロールパンナ姉さんは、
はい、本当に血のつながりがある。
あ、血のつながりどうだろう、腹違いとかあるのかな、わかんないけど、
そうですね、パン、みんなパンです
か、みんなパンですからね、
血のつながり。
でもジャムおじさんが作ってるからつながってるの、
イースト菌のつながりあるんですかね、
うん、きっと。え、みんなじゃあ兄弟か、
はい、
みんな兄弟。
大体僕が言ったフレーズ全部無視します
ね。え、無視してますか、私。
いやいや、大丈夫。
あ、拾った方がいい。
いやいや、全然
ちょっとお笑いには向いてないので、
いやいや、まあ、拾う価値もないことなのででロールパンナ姉さんは
、あの、清い心、正し、な、正義みたいな心と悪の心を半分ずつ持ってるんですよ。
は
い、
半分なんですか。
メロンパンナちゃんはだって、アンパンマンの味方ですもんね。
そう、っていうか、そういう子供のヒーローって、はい、みんな 100% 正しいじゃないですか。
そうですよね。
だけど、ロールパンナ姉さんは半分悪の心を持ってて、すごく悩みつつ生きてる姉さんで、すごく、あ、すごくいいと思って。
そのアンパンマンの、そのアニメの中でそういう、うん、こう、心情が描かれてるんですか？ロールパンナ姉さんの。
多分あんま知らないけど。
そう、ちょっと待ってください。どういうことですか？
そういう設定をなんか聞いて。
あるんですね。あるんですね。本当に。
ある
んですよ。本当にロールパンナちゃんいます？
います、います、います。
勝手にティラさんの中で、頭の中で作ったキャラクターじゃないですよね。
と思います。
と思います。
思います。
でも、夢かもしれないことはよくありますよね。
あ、
自分が信じてて夢。
本当に調べてロールパンナちゃんいなかったらホラーですけど、
ね。でも、いると思います。
赤ちゃんマンがいるのは知ってるんです。
赤ちゃんマン
いるのは知ってるんですけどね。
なんか、その、味方って、正義と悪って二つに分かれるんじゃなくて、はい、その間に悩みつつ生きてるっていうのが、
共感を呼ぶわけですね。
すごい、その、あ、私みたいみたいなとかでもみんなそうだと思う。
これは、うん、あえてですね、この共感トークにしていくわけじゃないんですが、
はい、
どうですか、常川さんも自分の中にその善と悪っていう、うん、もう善と悪っていうか、なんかそのキャラクターとしてのなんかその悪い常川常夫と、
はい、
良い常川常夫っていう2人います。やっぱり
どこまで良い のか、うん、ね、その
良いか悪いかをね、どこで決めるかに、
どこで決めるかによりますよね。なるほど、他人が見たらね、自分が良いと思ったことでも、
まあ、あくまでも自分の中でなんかその、まあ、ちなみにこれ僕の話なんですけれど、うん、なんか悪徳マスと、うん、いい徳マスっていうのを自分の中でこうキャラクターとして、まあ、二重人格的にちょっと分けてる、
へえ、
まあ、意識的か分からないですけれど、
それ意識的じゃないですね、きっと。
あ、そうですか。ちょっと分けてるんですけど、ちなみに
暗黒徳マス、
ちなみに僕の今日の僕、まあ、今こう喋ってる僕は、うん、良い子の徳松なんですけれど、
うん、
ちょっと日常的な話でいくとですね、うん、最近ちょっと悪徳松なん
です
。そうなんです、
うん、
どうですか常川さん、そういう部分ではあるんですか。
もうなんかずっと悪いですよ。
ずっと悪い。怖いわ、さすが。
でもそのね、
だってもう世の中は斜めに見てます
。ずっと悪い。
斜めか、そうそうそう、うん、なんか
世の中斜めに見てますもん、僕。
けどその例えばこの世間というかこう日常生活、まあ、その社会と接するときに、はい、やっぱりそのなんていうんですかね、表面的にこう愛想を振りまいたりとか、うん、こうまあ単純に頭を下げたりとかしないといけない場面が、うん、まあ、分かりやすくてお仕事なんかであるわけじゃないですか。
ありますありますあります。
そういうのもいいもんの常か常をとした場合です。
それいいもんですか。僕はだって腹の中でけーっと思いながら、
そうそう、なんか、ね、いい悪いってちょっと分かんないけど、
ま、
あ、ビリビリ言ってますね、
はいはい
はい、暗黒なとこと暗黒な部分で光の部分みたいな、なんか、
はい、
すごく作ってるわけじゃなくて、
はい、
すごくな優しくしたくなったりとか、すごく楽しく明るく、なんか、うん、いろんなを接してる時と、
はい、
でもなんか同じ自分だけど、はい、チッとか思ってた。
なんか
グズグズすんなよって思っちゃったりとか、
グ
ズグズいう時もなくはないじゃないですか。
無理しなくていいよって言ったあのティダさんが時にはグズグズ
すんなよ、
タラタラしてんじゃねえみたいな流しはありますけど、
誰でもあるじゃないですか。
それってどういう周期で来るんですか。
いや、全くわかんないけど、
それずっと笑顔で言ってるのが逆に暗黒感を増してるんですけれども、それどういうなんか
誰でもありますよね。でも
誰でもあるとは思うんですけれど、やっぱりこうなんていうんですかね、こう世間的なこう自分っていうのは安定した自分を演じ続けないといけないわけじゃないですか、うん、
演じるか、
あ、演じるか、
うん、
そういう歌もありますね、私。
あ、そういう歌もありますか。
はいはいはい。
その演じている裏では、その悪のティダと天使のマリアのティダが、その交互に入れ替わってる時があるわけですよね。
まあ、演じてる表と裏というよりは、はい、全部本気なんですけど、
はい、
全部その時、演じてるわけじゃ、社会的に演じてるわけじゃないけど、マリアっぽい自分、それがここ、もう、自分から出てくる時と、はいはい、でも、うん、なんかちょっと悪魔っぽい自分が出てる時と、別にそれを悪魔っぽい自分を抑えてわざとマリアっぽくしてるとかじゃなく、
あ、そういうことはしてない、
してるのかな、わかんないけど、そういういろんな 場面いろんな顔があって自分が、
はいはいはい、
でも全部が全部嘘じゃなくて本当の自分で、
まあ、
でも全部ちょっとどっか嘘が入ってる。マリアの自分も本当の自分なん、作ってるわけじゃなくて、
はい、
本当の自分なんだけど、どっか嘘が入ってるような気もするし、悪魔の自分もそうだしって感じかな。
ってなると、うん、この本当の自分って、このティダさん的に言うと何なんですかね。
なんだろうね。でも、全部本当で、全部ちょっと嘘っていう、
あ、そういう歌もありますね。
それがそういう歌を作ったんです。そういう
歌がね、ありますよね。
ありますけど、
全部が本当で、
全部が本当で、全部ちょっと嘘っていう。
全部ちょっと嘘。
なんかそれでいいんじゃないかなって思う。
なるほど。これどうですか、常川さん、この全部本当で全部ちょっと嘘っていうこのフレーズ、ちょっと僕今まだ脳みそが完全に追いついててないですけれど、このニュアンス常川さんの中でなんか、
いや、わかりますよ。
わかりますか。
はい、ちょっとなの？
ちょっと嘘。うん。
うん、ちょっとでよかったねって僕は思いますけどね。
ああ、なるほど、うん。常川さんの場合だと全部本当で全部嘘みたいな。
だって全部ひっくり返せますもん僕なんて頭の中で幸せがあるとこんなはずじゃ ないだろうっていうふうに自分の中でガッとひっくり返す
ことも
思考はできますもの
できるっていうのはその例えば、
はい、
この常川さんが、
はい、
例えば急にこう急にっていうか何て言っていいのか分からないですけど常川さんがこう日常の中で誰かにものすごく優しくされた
と、はい、はい、木田さんがこの
笑顔でもう
常川さんって
言ってもう肩もんでくれるし
肩もんでくれるし
でなんかこうハッピーターンとかお菓子くれたり、ね、
お菓子くれて、
うん、で今度ちょっとお茶行きましょうよとか言ってくれた、うん、
はい、
この幸せな空間を急にひっくり返すことができ
る、うん、僕その時は表面上はね、
はい、
あー寺さんなんて素敵なんだこの笑顔もうキュンキュンするとか
キュンキュンわ
思うけど、
はい、
その裏で 100% 絶対裏があるなって思いますもん。
へー、100、いやー暗黒ですね。
どう、僕そういう風ですね。
この今アンサーを聞いてどうですか、ティダさんはどう思います？
びっくり。
いや例えばティダさんがこういろいろいろんな人にね優しくされて、
うん、
ティダさん本当にありがとうっつって、うん、ティダさんハッピーターンあげるっつって、うん、はい、
ありがとうってすごい嬉しい
けどこいつ実は裏でなんか企んでやがんなみたいな、
うん、思わない。
あ、
いやいいね、
もし、
いや何ですかこの会話。
いいね、思わない、
むちゃくちゃ怖いんですけどなんか、うん、はい。あ、そうですか。
でも、もしなんか騙されたとかし、はい、騙された、
はい、
企まれた、
うん、
としたとしても、
うん、
それに気づかなかったら最後まで、
はい、
いいじゃないですか。
そうですよね。
うん、
はい、そうですね。
うん、
うん、
だから。
ティアさんのこの笑顔に、ね、ずっと騙され続けようかなっていう。
あ、そう、それの方が楽しいじゃないですか。
うん、はいはい、そうですね。はい、
こう常川さんはその騙され続けるみたいなことは可能なんですか？
よっぽど好きな人だった
ら。もう本当常川さんは喋ってて嘘つかないから心地よいですね。なんか
そうですか。
はい。なるほどね。まあよっぽどその人に好意があったら別だけれど、うん、やっぱ基本的にはこの裏があるんじゃねえかと、
うん、それずっと思いながら生きてます。うん、
ずっと思いながら生きてずっと思いながら歌を作ってるっていうことですよね。
そうですね。
なるほどね。いやなんかもうだからティダさんは今この常川さんの話を聞いてちょっとね、
うん、
やっぱ引いちゃってますか？
マリア的な
視点
だけどなんかちょっと悲しそうな顔してますけど、なぜこの人は人、
そんなことないですよ、そんなことないけど、 なんかあれなんか何の話してたこんな話でいいかなってちょっと思ってて。
そ、ね、あ、そうなんですか、うん、あ、いや僕はこの暗黒ナイトっていう、
暗黒ナイトだもんね、
暗黒ナイトなんで、
暗黒の話をしなきゃ、
限りなくその人間のこの本質的な部分を
暗黒、ま
あ、どれだけこうさらけ出せれるかと。
あの安倍ちゃんでさえ結構暗黒の話で帰りましたからね。
安倍ちゃんね、暗黒に見えないけど、
見えないけど、
でも
結構腹中ブラックですね。
私の暗黒はあの公共の電波ではちょっと
あほらほら出た
ぞ、お話できないので、
やっぱりじゃあその暗黒っていうのはわからないけどいやはははっていやだから笑顔と暗黒っていうこのコントラストが逆に怖い、
怖いですね、
は
い、
そうですか、
ティダさん怖いですね。
でも
やっぱりとにかくティダさんにも暗黒の部分はあるってことですね。
そりゃあみんなあると思います。
まあみんなありますよね、
うん、
ありますね多分みんな。
結構自分ではそんなつもりないけど、
はい、
時々きついこと言うらしくって、私
ティダさんがね、
うん、一旦覚えないんだけど時々毒舌だったり、
う
ん、
あ、そうですか、
ちょっと言葉選びが下手なのかな、
僕ね分かんないですけど、ティダさんのこと何にも知らないくせに喋りますけど、はい、その別に怖いこと言うというより、やっぱりなんか素直なイメージ、思ってることをそのまま言うっていうイメージがあるので、やっぱり僕なんかはその自分に対して素直な言葉を言うのにむちゃくちゃ頑張らないとダメなんですよ。
自分に対して
自分が本当に思ってることを人に伝えるのに、うん、もう本当にオリンピック選手ぐらい準備しないと。
へー、準備してるうちに忘れちゃうよね。
けどそういうのもあるんで、まあいろいろこう思い切ってやる時もあるんですけど、基本的にはもう4年に1回ぐらいしか。
あ、そうか、は
い、オリンピックだから今年ちょっと本音を喋ろうかなと思って
る、ね、1年遅れでね。
そうです、そうそう、だからちょっとね調整が狂っちゃって
狂ったね、
ちょっとね、なかなか今ちょっと本音のちょっと時差が生まれちゃってるんですけど、
本音の時差、
だからそこはなんかティラさんはなんか自分が思ったことを結構言えちゃうときはもうスッと言えちゃう、
そう、多分ポロって言ったことがすごく、うん、あのその人にとっては突き刺さっちゃったりとか、うん、いうことがあるみたいで、気をつけなきゃいけないみたいだけど、なんか どれがそうなのかが分からなくて、
噂で聞いたけどぐらいな感じですよね、はい、気使
まあ、今更だよね。
意外にみんな気使って生きてるんですよ、うんうん、でもだから常川さんなんかごめんなさい、常川さんってそこどうなんですか、本音の自分の本音の部分ってどれぐらいさらけ出して生きてるんですか。
いやさらけ出してるつもりもあんまりないんですけど、まあうまいこと渡ってるつもりではおるんですけど。
ああ、なるほど。
これがどうしてうまくいかないんだな、これが。
いやいや、
はい、
うまくいってないんですか。
あんまりいってないですね。
あ、じゃあやっぱりこうその闇の部分をちょっと出しがちになっちゃってるんですかね。
出ちゃってるのかな。
出ちゃってるんですかね。
いや一応それっぽくね、こうカモフラージュいろいろこうオブラートに積んでいろいろやってるつもりなんです僕実は、はい、
だから常川さんも実はこうティラさんと似たタイプでうっかりポロッと出ちゃうみたいな感じかもしれない、
ね、うん、それがガーンっていっちゃうっていうのはあるかもしれない、はい
はいはい、僕なんかすっごいみんな接しやすいように見えて、
いや僕全然接しやすい
いやなんでなんですか
心の二人は多分ね、
いやいやなんで、
あの今日ねあの打ち合わせの中で、はい、徳さん接しにくい、絡みにくいもんって言ってましたからね
絡みづらいだとちょっとまたショックです。
ほらショックだ。
いやなんかねちょっと心の壁を感じるとも言われるんですよ。
あ、はい、それ感じます。
あ、感じます、
うん、いや僕が言いたいのはそこですよ。
あ、そうですか。徳
さんに対してはね。
いやだからやっぱりそれの4年に1回の調整に今年は失敗してるのかなっていうのはありますね。はい、
固まっちゃいました、こっちで。
固まっちゃいました、ついに、お互いに心を閉ざし合えて、
閉ざし合ってしまいました、今ね。
せっかくポッドキャスト撮ろうっつってんのに、なんか3人とも3人が心を閉ざし始めるっていうね。
まあそれも暗黒でいいじゃない。
それもあるし、暗黒ですよ。
どんどん暗闇が増しますよ。
いや、どんどん。なんか、だから、本当に、この暗黒ナイトっていう番組、やっぱりその、大体いつも30分ぐらいでやってますけれど、
は
い、
もう終わりですから。
終わっちゃ
います。いやいやいや、もうむしろこれ30時間ぐらいいりますよね。どんな、あの、男性と女性でちょっと違うとか、いろいろ、まあ人によって違うと思うんですけど、ティナさんは結構長く喋るっていうことに対しては、どっちかというと、平気な方ですか
ね。長く喋る？
長く。
おしゃべりを。
おしゃべりを。
あ、全然平気です。あ、
もう変な話、5時間でも。
長電話とか平気ですか？
うん、長電話とか。
あ、長電話とか平気かな。
ああ、そうなんですね。最高なんかこれぐらい長電話したみたいな。
どうだろう。でも長電話とかしても、沈黙も多いかもしれない。ずーっと喋り続けてるってい
うわけではないけどってことですね。うん、
でもそれでも平気。
常川さんって結構おしゃべり長いんですか？
自分は喋りたいんですけど、
はい、
喋ってると、
はい、
自分の滑舌の悪さに怒れてきて
そんなことあるんですね。
ありますあります。僕
あもうだんだん自分の滑舌が悪いことに怒りが増してきて
やめたくなります、喋るの。
あ、なるほどね。
トックさんは好きなんですか、おしゃべりが。
僕はね、やっぱり、おしゃべりが好きというか、まあ好きなんですけれど。
好きなふりしてんじゃないですか、大丈夫ですか、はい、好きなふりしてんじゃないですか、大丈夫ですか。
いや、だからなんでなんで、はい、そこまでフィルターは、貼らないですけれど。
あ、そうですか、はい。
なんか 大丈夫ですか、
はい、むせてる
会場の人がなんかもう
お客様むせてます
けど呪いにかかったみたいな、なんか
いろんな思い
なんかそのうちこの収録番組収録中になんか死人とか出るんじゃないかみたいな、
そうですよね、
はい、あそうですか、もうそれ暗黒ナイトの呪いかもしれないですけれど、あのやっぱ長く喋ってるとだんだんこう、
うん、
溶けてきますよね、だから僕時間がかかるのかもしれないです、だから、うん、だから8時間ぐらい喋ってるとだんだんこう、
えじゃあ、はいはい、私とも8時間喋ったら心開きかけてくれるんですか、
そうですね、なんかあの心開きで一回なんかそのもうこの話も何の話だって話ですけど、うん、一回あの開いてたとこ見たことないですか、僕があ
ここで喋
ってた時、ここで喋った時、あれ結構僕開いてたんですよ、あれは開いてる感出てました、
はいはいはいはい、
よかったよかった、
はいはい、
あよかったよかった、
よかった、はいはい、聞いてる人は何の話
だって話だって話ですけどね、
あの時は開いてましたよね、だからやっぱりいろいろ発動条件とかあるかもしれない、
そうだよね、そうそう、いつも開きっぱなしでもね疲れちゃうし、
あそうですか、
うん、
じゃあティダーさんも全然開きっぱなしでは
ないと思います、
そうか、
うん、ないと思います、い
やなんかね僕はやっぱティダーさんってやっぱ常にこう心開いてるっていうかもうとにかくナチュラルなイメージがあったんですけれど、
うん、
やっぱりティダーさんの中にもこう光と影
闇があります、
闇がありますね、
この闇の部分は、うん、あの電波に乗せず喋るので聞きたい人は直接
聞く、
直接
聞くと教えてくれるんですね、
教えてあげます、
なるほどね、わかりました、じゃあ
でも教えるためにはいろいろまたあの CD 買ってくださいとか、
あー CD それはね売らなきゃいけないけどいつも忘れちゃうんです、
あ、
う
ん、CD を今
絶賛発売中なんですよ、
発売中ということで、
は
い、
初めて2年前に作った CD を、でも全然あの持って歩いてないので、
歩いてない
よ、いやいやそれは売れない、それは売れないですよね、
そうなんです、
今僕もちょっと買おうとしたんですけど、ちなみに今日は
今日ない
それは売れないですよ、ね、
売れないわね、
それは売れないですよね、持ってないからね、
持ってないです、
あそうですか、これちなみに何曲入りの、
はい、これは6曲かな、
6曲入りの、もちろん全て、ティダーさんのオリジナル曲ですね、
そうで結構サポートメンバーとかも入ってて、あの初めて作ったんですけどすごい頑張って作って、
はい、
なかなかいい CD ができました、
じゃあちょっと買いたいんですけど、
あじゃあいくつですか
いやいくつですかって、
ね、とりあえず10枚、
いやいやとりあえず10枚、とりあえず1枚ですし今持ってないんですよね
持ってないです、
持ってないんですよね、
持ってないです、
わかりました、まあ、とにかくティダさんの、
はい、
これアルバムタイトルみたいのもあるんですか、
好き
好きというね、
好き、
うん、ストレートな、
うん、なんかタイトルも考えてて、いろいろ自分の中からいろん外して外して外して、
はい、
何が残るかなって思った時に最後に残った言葉が好きだったので、
これは最後希望、これやっぱここがそのなんか最後にやっぱりこう常川さんの中に残る言葉ってやっぱり絶対大嫌いだと思うんですよ
あそうか大嫌いだ、
だからやっぱりそこがやっぱりその最後に最後に残った言葉が好きっていうやっぱ希望ですよね、
あなんかすごい面白いね、真逆で一応ティダって太陽なので、
あ
そういう意味では光と
だんだん
この闇、
そうそう、
闇
と
っていう、
だんだん常川さんが今いるところのなんか光がちょっと暗く見えてきましたもん、なんか、
まあ、対極なようであって、
でも実は、ね、
同じものですもんね、
ひっくり返り
見た目を どこから見るかで同じものだもん、
確かに、ね、もうまさにこう月と太陽みたいな、
面白い、
混ざったらちょうどええんですよ、
なるほど、ということで
今日は混ざるね、
今日混ざるね
混ざり合うということで、
混ざるね、
ティダさんのこれアルバムにも収録されて、
収録されてます、
あ曲から
次のって言っちゃった、1曲目はあの常川常雄はドクロっていう曲があるんだっけ、
そうですね、はい、
常川さんので
、
うん、代表曲で、
まあ、それと似てて、私は頭蓋骨という曲を、
頭蓋骨っていう曲あるんですか、 え、ちょっと待ってください。好きっていうアルバムの中に、頭蓋骨っていう曲入ってるんですか、
は
い、
女の子の心情を表した曲です。
なるほど。
よく聞くと、まあ、んって思う曲ですね。
やっぱり女の子の心情を歌うと、うん、曲のタイトルが頭蓋骨になるんです、ね、
そうですね。
ああ、なるほど。じゃあ1曲目が頭蓋骨。
はい。
そして2曲目が、
はい、2曲目は CD 入ってないんですけど、はい、シンプルという曲で、
シンプルということで、
これは、すごく、これもいろいろ自分から削って、
はい、
まあ、ちょっといろいろあった時期に、いろんな人にいろんなこと言われた時に、うん、
はいはいはい、
すごく、もう自分の中からすごく思ったことをもうただ、
はい、
ただ素直に曲にした曲です。
なるほど。
まさにシンプルですね。
うん、
やっぱりこう、最後はその自分の素直な気持ちにこう向き合ってあげるというか、うん、やっぱりいろいろね、いろんなことを言われたり、いろんなね、価値観がこの世にありますから、
ね、うん、
その時に自分の中ですごくシンプルに考えれた。
言われるとへこむよね。
いろいろね。
ね。
でやっぱり弱ってる時ってそういうのがどうしてもね耳に入ってきちゃうのでね、
入ってきますね。
なるほど、
本当にね。
わかりました。じゃあ今回は、
はい、
頭蓋骨とシンプルという曲、そしてこの暗黒ナイトといえば
いつの間にかエンディングテーマにな
っていた、
お葬式で、
お葬式
交わりたいと思います。
これ
交わっちゃいますよ。
なるほど、まさにこの光と影、けどこれは逆のね、常川さんが光で、
はい、
ティラさんが闇っていう時も、
はい、
これはありますからね、
はい、
とにかく今回混ざり合うということで、
混ざり合う、
じゃあ早速スタンバイの方
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
頭蓋骨、はい。
コツ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。頭蓋骨ってやっぱりすごいですよね、曲名。
そうですか。
いやー、やっぱりもうドクロっていう持ち歌と頭蓋骨っていう持ち歌を持ってるのはやっぱりもう2人ぐらいだと思いますよ。やっぱりもうこの番組出るべきして。
でも僕のドクロは浅いですから、
ね、私の頭蓋私の頭蓋骨深いですよ。
深いですよ。
なんだよ。あ、でもパタさん、はい、パタさんもなんかさ、
はい、
作ってきたオリジナル曲ね、シャレ神戸とか
って。なんかそうですね。なんか、この、なんであのカフェ周り、あの、頭蓋骨関連多いですね、意外にね。はい。
次は、じゃあ、シンプルで。じゃあ、シンプル。
シンプルに
ありがとうございました。こう死ぬ時も何も残さずシンプルに死にたいな、消えたいなって思って送りました。じゃあ次お葬式ですね。
そうですね。なんかこうやっぱ振り返ってみると、あ、振り返ってみると十分やっぱりなんか暗黒感出てたなという、はい。
そうですか。
まあそういった感想でございますが、はい。じゃあまあ今回この番組、まあエンディングテーマ曲となっておりますので、このお葬式という曲でこのまま今回はお別れしたいなと思いますので、
どうもありがとうございました。
は
い、
またディラさん本当にこれに懲りずにこ
の8時間喋りに来たから、
はい、
8時間喋りましょう、
耐久で喋りましょう、
お願いします。
きっと溶け合うポイントが
すごく徳さんと仲良くなれるかな。あ、なんか今ちょっと拒否感が、
いやいや拒否感あった
よ、あったよね、
やってる拒否感あった、いやいや、だって近づいたらね、なんか私のことそんな尻もしないくせにみたいなこと言われるしね。
近づいてない
から、ね、あんなことは言ってないですか、うん、ああそうですか、
知ってほしい、
知ってほしい、僕も知ってほしい、
やったー、
やったねー、
ということで、じゃあ、はい、本当に今回ゲストティダさん
ありがとうございました。
ありがとうございました。
されながらまた葬式の夢を
豚なんか産まんときゃよかった。
サラにはいい妹までがいいってのける。
恥ずかしいであっち行っとって。
四方八方どころか全方向行き詰まってる私、私が進むべき道は死後の世界しかないのかも。
南妙